通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。1月27日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、またね、新しく週が始まりましたよね。土日2連休は本当にあっという間に過ぎていってしまうね。土曜日は一日ね、結構朝早くからいろんなことでね、イベント尽くしだったんで、日曜日はと思ってね、朝はゆっくり過ごしたんですけども、我が家ではね、実はゆっくり過ごす朝のルーティーンというのがあります。どんなものかというとね、だいたいね、うちの息子がすごい朝早く、だいたいまあ5時から6時の間ぐらいに一度ね、まあ便意で尿意を催してね、起きるわけですよ。まだね、一人で行くのは少しね、忍びないということところで、まあ僕と妻とね、どちらかか両方か呼び出してね、一緒にトイレに行くわけなんですけども、まあそれがね、終わったらもう一度寝室に戻ってね、寝ようとするわけなんですけども、一度起きてしまった息子、眠る時もあれば全く眠らない時もある。で、昨日はほぼ眠らない日でした。まあね、結構ゆっくりべりね、眠れてた。そして、土曜日のね、夜が寝始めが早かったんですよね。6時半。ね、6時半に寝る。8歳児。健康的でしょ？ね、すごく疲れたんですけどね、きっとね。そう、その分しっかり眠れたから、朝もね、早めから起きて元気だったんですけども、朝の行動がね、面白いんです。寝室からね、僕と妻の息子を川の字で寝てるんですけども、一旦寝室に戻ります。でもやっぱり眠たくないなと思った息子、何をするかというと僕を起こします。起こし方はね、トントントンってね、初めは胸を叩いてくれます。僕は眠たくてちょっと無視をしてみるとか、眠たいからもう少し寝かしてとかと少し待ってくれる。それでもやっぱり起きたい息子、トントントンってさらにね、僕の胸を叩く。それでも僕はまだ眠たいな、もう少しゆっくりさせてって、我慢できる時もあればできない時もある息子。我慢できなくなるとどうするか。僕のね、枕の下に手を入れます。枕と頭の下にね、間に手を入れますね。そして持てる全ての力を持ってですね、僕の上半身を頭から起こし上げる。まるでリクライニングシートというかね、リクライニングベッドというか、そんな感じでね、起きざるを得ないですよね。体がグイッと上に上がる感じ。もうそうなると、はい、起きましょうということでね、寝室から僕はまんまと息子の誘導に、連れ去られてリビングに行くわけなんです。面白いのはね、妻は寝てていいよって言うんですよ。そう、妻も一緒に、ね、起きようとねしてくれるんです。でもね、息子はそこで妻をね、なんか寝てていいよジェスチャーするんですよね。起きようとすると寝かしつけるんですよ。妻が上半身をね起こすと、ボンとね、こうなんて言いますか、逆に僕は枕と頭の間から手を入れられて起こされるんですけど、妻はね、上半身を起こしてくれたら頭をね、枕にね打ちつけられるというか、すごい力でね、眠らさ、寝転ばされるんですよね。そうで、妻は寝室、そして僕はリビングのソファーで寝転び、そのね、僕が寝転んだ上に息子はね座ると。そして座ったまま、まあご機嫌にね、 YouTube を見たり映画を見たりというのがね、割と我が家の最近の休日のゆっくりする朝のスタイルです。そこからね、まあ30分1時間ぐらい僕もね、ソファーの上で寝させてもらって、朝食の準備にね、まあ、妻も一緒に起きてきて始めるみたいな感じになってるんですけど、まあ、やっぱこのね、休日、彼なりの休日の楽しみ方というのがあるんだろうなと思うので、これはね、土日どちらかでちゃんとやってあげたいなというふうに思っていたので、昨日はね、無事できてよかったかなというふうに思います。皆さんのお家では聞かれているあなたやあなたのご家族に面白いルーティーンがある方っていらっしゃいますか？なんか決まったルーティーンであったり、面白いルーティーンなど、休日ならではの決まり事みたいなのがあったりしたら、よかったらね、教えてください。それではね、本題に入りたいと思います。今日はね、幸せを感じ続ける人生にする方法、我が家の週末プチツアーというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。おとついのね、土曜日のお話ですけども、まあ、息子が18時半に寝ちゃったよということでね、まあその理由はっていうことで、まあその日はね、一日本当に朝から夕方まで、まあプチツアーということでね、家族3人でいろんなところを回ってきました。メインはね、 福岡にある精神障害の、ね、啓発を目的としたイベント、ハートメディアっていう、ね、イベントがあったんですけども、そこに、ね、参加することだったんですけどね、その手前で、行ったことのない場所、まあ、ちょっとね我が家から、1時間ぐらい車で、ね、走らせたとこなんですけども、同じ福岡といっても、ね、福岡も広いので、はい、1時間ぐらいね、まあ、高速で走、1時間ぐらいかな行ったところにあるんですけどね、まあ、1時間ぐらい行くとね割と都会に行けちゃう我が家なんですよね。結構うちが住んでるところは、田舎っちゃ田舎、ね、住宅街ど真ん中で、まあ、周りはねやっぱり家から見える景色といえば近所の家か山々かみたいな感じなんですけど、やっぱりね都会1時間ぐらいね足を伸ばしたところで行く都会っていうのはもうねビルビルビルマンションね、いろんなね建物がひしめき合っているような場所になってきます。まあね割とこの距離感っていうのが僕はね好きだなっていうふうに思ってるんですけど、都会にはやっぱりね住みきれないなっていうね僕の中でのね、まあ自分のブロックかもしれませんけど、そういったものがあります。のどかな田舎で住みつつ適度にね都会にも近い場所、これがね僕のライフスタイルとしては理想的なのかなと今のところ思ったりしています。まあそんなね車で1時間ぐらい、飛ばしたところにある都会の中でね、このハートメディアという団体さんのイベントがありました、はい、そのイベントが、の中の講演会ですね、精神科医のカグシュン先生がいらっしゃって、仙台からね幸せを感じ続ける人生にする方法というテーマでねお話をしてくださいました。そのね、講演会を聞きに行ったわけですけども、まあ、この精神科医カグシュン先生、音声配信のねボイシーですね、あの審査制のなかなか難易度のねハードルの高い音声配信プラットフォームですけども、このボイシーのトップパーソナリティですね、僕もすごくね前からね聞いて勉強させていただいてますし、まあ、同級生なんですよね学年的には。本当にね同じ年でとても活躍されている尊敬すべき男の一人ですよね。はい、まあ、その講演会にね行きたかったんで家族でね、まあ、旅ついでに、行ってみました。というか、まあ、妻と息子には行ってみたいんだっていうふうにねお願いして家族で行くことになりました。講演会の前のね腹ごしらえランチスポットなんですけども、福岡市内に住んでいるね友人から教えてもらった老舗のファミレス的なところにね行ってきました。ありがたかったのはね、ご飯がおかわりし放題なのよ。うちの息子はスーパー米マンなのでご飯をめちゃくちゃ食う。だからねご飯がいっぱい食べれるところはね本当にありがたかったですね。彼はね3杯ご飯食べてましたね。まあよく食べる。そしてねよく食べて満足した息子、会計をね大人がしている間に何をするかと思いきや、会計の後ろにある出入り口でねドアをねドアマンのように開けてね次々と入ってくるお客さんにいらっしゃいどうぞってね、まるでスタッフさながらでね言うてましたね。ずっと多分ね入ってくるお客さんこう思ってたと思いますよ。さ、店入ろ、案内敷いてもらおう、いらっしゃい、ちっちゃお前みたいな感じで思ったかもしれないですけど、いや思わんか、まあそんな感じでね楽しそうにね過ごしてたんでよかったかなと思います。でその後ね講演会場に行ったんですけども、まあね講演会場ね駐車場満車でさ、ね、結局スタートには間に合わなかったんですよ。すごいですよね、駐車場満タンって都会ならではだなっていう風にね思ったりしましたけど、まあ、少し遅れてね講演会の会場に入ることができましたけども、そこからね講演会の会場に入るまでも息子はねその会場がまた楽しくってうろうろうろうろし始めるわけですよ。まあ、とはいえね講演会メインイベントとは思ってるけども、やっぱり息子と妻と過ごす時間というのも大切にっていう風に思ってるので、楽しくね講演会の会場の中をねうろうろと散策してました。講演会の会場はねその講堂だけではなくてホールだけではなくてね本当にいろんな、まあブースがあって、そのハートメディアのイベントだけではなくてね普段からこう図書館であったり勉強スペースであったりとか人のね賑わうところ、これもまたね都会っぽいなって思いましたよね。こういう施設が田舎にあるといいのになって思うんですけど、田舎にあるとそんなに需要がないんだろうなっていうふうに思うから、だから立たないんだなっていうふうにね思ったりして、都会と田舎の格差は開いていくばかりかもしれないっていうふうにね思ったりもしました。ね、そして少し遅れて、講演会の会場に、ね、入りました。まあ、そこの、ね、話をメインに、ね、ちょっと後話していきたいと思うんですけども、精神科医のカグシュン先生がお話ししていた幸せを感じ続ける人生にする方法ですね、 途中からだし、まあすごくねしっかりねがっつり聞けたかっていうとね、やっぱ息子もいてちょっとね、まあ気もそぞろな感じだったんで、本当にね聞いてる部分と心に残った部分だけのお話になってきますけども、まあ約1時間半2時間弱ぐらいの講演会だったのかな、質疑応答含めてね。うん、その中でも精神科医のかぐしゅん先生のまあライフヒストリーですよね、まずはそこをお話しした後に、本題である幸せを感じ続ける人生にする方法についてのお話をしていました。その中でねすごく僕の心に残ったのはやっぱりね、幸せな状態になるには外的要因ではなく内的な動機づけが必要だよっていう話。そして、まあ、結構ねその行動によって幸せな状態が作ることができるんだよっていうことで、まあ、これは多分ポジティブ心理学の観点かな、ポジティブ心理学であったり行動心理学であったりだと思うんですけど、そういったところからねいろんなエッセンスを切り抜いてきてくれて、幸せな状態、幸せを感じ続ける人生にする方法っていうねお話をしてくれてたんですけども、例えばねハッピーチャートですね、幸せを感じられるかは、5割が遺伝、1割が環境、4割は行動というね、5対1対4というねハッピーチャートの構成要素というのがあるということで、これポジティブ心理学かなというふうに思うんですけども、要は、幸せを感じられるかどうか、5割が遺伝であればそこはもう固定で変わらないかもしれない。で1割は環境、育ってきたものね。で4割は行動ということで、この4割に関しては自分でね変えることができるよねっていうこと、行動によって幸せな状態を作ることができるということなんですよね。そうで、そのために何ができるかっていう話をしてるんですけども、3つぐらいねとりあえずありました。まず1つ目、リフレーミングですね。物事の捉え方を変えるっていうことね、自分の身に降りかかった出来事の解釈の仕方を変えることによって、幸せにね感じることができるんじゃないかっていう風な方法。そしてアファメーション、自分で自分をポジティブにする。そして、3グッドシングスを書いてみる、毎日ね今日あった3つの良かったことを記録することによって、まあ、いいことを見つける癖をつけるみたいな感じですかね。まあ、実際ね僕も、リフレーミング、アファーメーション、スリーグッドシングス、どれもねやったこともありますし今もやってることもあります、ね、これは実際なんかこう幸せな状態をね、まあ、続けることができることっていうのは自分の実体験としてもね、まあ、そうかなっていうふうに思ったりしますね。あとねやっぱりコミュニケーションのことについてねお話ししてましたね。コミュニケーションを取る上で大切なことは自分が話すより積極的に傾聴するっていうねお話をしていました。これはねやっぱり積極的傾聴ということで、まあ、僕もねその傾聴に関してはやっぱり仕事柄学ぶことも多いわけですけども、改めて傾聴に関してね意識していこう、まあねそういうふうに感じました。厚生労働省がね、ホームページでね積極的傾聴についてね貼っていたりするので、これ結構ね僕分かりやすくて好きなんで概要欄にねリンク貼っときますんで、今回の加藤先生の話とはもしかしたらちょっと違ってくるかもしれないですけども、これもねよかったらご参考に見てみてもらえればというふうに思います。あとは加藤先生がお話しされていたのは、変えられない運命に目を向けるのではなく変えられることに目を向けるということですね。僕もねこれはすごく感じてるんですけども、やっぱりコントロールできることとできないことっていうのを、まあ、分ける自分の中でね、そのスピード感はすごく大事だなっていうふうに思ってます。もちろんねその時の状態によって必ずしもそう考えれるかどうかは分からないですけども、余裕があるのであればしっかりとね変えられることは何なのか、自分でコントロールできることは何なのかっていうところを見定めた上で、その変えられるコントロールできるようなところに、まあ、注力していくっていうことは人生をね良くしていくポイントなのかなっていうふうに僕自身もね考えています。あとは、コミュニケーションには言葉と言葉じゃない、バーバル、ノンバーバルっていう、ね、ものがありますとね、そばにいてうなずくだけでもいいコミュニケーションになるよっていうふうな、ね、お話もされていましたね。まあね、話し上手は聞き上手と昔からよく言うものですけども、その何と言いますか、僕もねこう相談支援、相談援助っていうのをやってきてすごく思うのはね、おしゃべりが上手な人が相談援助が上手い人では絶対なくって、よく他の業種の人からね社会福祉士さんってっていう話を聞くときに、社会福祉士さんってとことん聞くよねってねやっぱりよく言われますね。同じ医療、僕は医療じゃないですけども、まあ、関わる中で医療関係者の方とかも多いんで、医療関係者の方とかからもやっぱね医療会話の中でも、まあ、ソーシャルワーカーさん、医療ソーシャルワーカーさんの人ってとことん話聞いてくれるから助かるんだみたいなね話を聞いたりするんですけど、やっぱりね僕らはその聞き手には回りますけども、聞く中で相手の話を引き出していくっていうところ、ここがね専門性の一つなのかなというふうに思ったりもします。 というところでね、講演会レポはこんな感じなんですけど、幸せを感じ続ける人生にする方法、ね、いろんなヒントがあるなっていうふうにね、感じました。まあね、また聞きにはなるかもしれませんけども、このレポートを聞いて、誰かのね、人生が豊かになったらな、いいなっていうふうに思ったりもします。まあ結局ね、実はでもこの講演会、うち最後まで入れなくって、まあでも割とね、長く入れたんですよ。1時間以上入れたんじゃないかな。僕ね、もう息子がダメになったらね、出ようって思ってたんですよね。うん。だけど、息子がね、寝たのよ。まあ、ボイシー聞かれてる方はね、わかるかもしれませんけど、その、かぐしゅん先生の声、イケボなんですけどね、割とね、なんて言いますか、心地よい感じのね、声に聞こえることもあります。息子にとってはね、大変心地よかったのかもしれないですね。しばし、まったりね、眠る時間であったり、まどろむ時間がね、あったので、その分ね、妻と僕はね、お話をね、たくさん聞くことができました。でもね、やっぱりもう最後ら辺になってくると、まあ、質疑応答ら辺かなになってくると、もうかぐしゅんボイスも切れてしまったので、息子もね、ちょっと自分もう帰りたいっすみたいな雰囲気出てきたので、まあ、ここまでかなということでね、先にね、退散させていただいたので、リアルにね、お会いすること。ちょっとね、講演会が終わった後に、お会いできる方お会いしましょうみたいなね、話を、してたんですけども、そこにはね、ちょっと行けずに、残念ながら、旅立つこととなってしまいました。またね、次回にお預けかなというふうに思ってますけども、すごくね、充実して楽しい日だったなというふうに思います。まあ、それだけじゃなくてね、帰り道では、スタバのドライブスルーに寄ったりとか、せっかく都会まで出てきたからということでね、普段は行かないパン屋さんに行ったりとかね、まあ知ってる方は知ってるかもしれないですけども、パンストックって言ってね、福岡では超有名なパン屋さんですね。まあ大都会にある、まあいくつかね、お店があるのかな、多分。その中でも、本当博多がらへんのね、都会にね、あるお店は、連日大行列でなかなかパンが買えないみたいな。パン買うだけで行列ってね、もう田舎の民からすると、全くイメージ湧かないんですけど、テレビとかで見る限りは、いつも行列なんですよね。そう、明太フランスがね、名物なんですけども、全然ね、混むこともなく、無事買うことができてね、良かったです。早速食べましたけども、やっぱりね、めちゃくちゃ美味しいよね。ハード系なのに、温め直すとね、なんか、外ハード、中ソフトのもちもちみたいな感じでね、明太もね、いい感じに絡んでて、これはね、まあ人気になるわけだっていうふうに思いましたね。まあそんなこんなんでね、そんなことしながら帰っていくと、あっという間にね、時間は夕方になってしまったので、息子はね、本当に、まあ、慣れない環境であったりとか、慣れない初めての場所、ね、ランチ場所もそうだし、講演会の会場もそうだし、まあ、その旅自体ね、まあ、本当に彼にとって初めての体験ばっかりだったので、すごくね、疲れたので、6時半に寝ちゃったっていうことだったんですけど、本当にね、僕のわがままに付き合ってくれた妻と息子に感謝。これもね、本当に幸せを感じられた人生の一つだなっていうふうに思ったりしました。そんな感じでね、心身ともに充実することのできた週末だったので、今週もね、1週間頑張っていきたいと思います。同じように、今日から1週間のね、仕事が、日常が始まる皆さん、頑張っていきましょうね。それでは今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。